ずいぶん昔の話になりますけれども、私は学生時代に腕時計を作ったことがあります。自動巻きの時計でした。私が行ってた学校は特殊な学校で、私の後輩が2人ほどいるんですけども、ここにはでもそういったことが授業の一環でなされていたわけです。皆さん腕時計あるじゃないですか。今もうこう結構機械仕掛けでね、本当に複雑なコンピューターチップなんかが入ってるような時計がたくさん出ていますけれども、私が作ったのは自分で腕に巻かないと動かないやつでした、ね、重りが入っていて、それが動くことによって時計がのバネが巻かれて、つけてる間はちゃんと動いてくれるわけです。時計を作るためのその、まあ、時計製作用のキットが一人一人に渡されて、さあどうぞって始まったわけです。で、私は感謝のことにちゃんと説明書がそこに配られていて、専門の方がそこにいらっしゃったので、その人の指示と説明書を見ながらなんとか時計を組み立てることができました。ちゃんと動いたんです。でも皆さんどう思います？もし私がその時にマニュアルを持ってなかったら作れたと思います？細かい部品がたくさんあるわけです、ね、時にあまりにも小さいのでこう特別なものを身につけてなくさないように注意しながら組み立てないといけないようなものさえもあったわけです。さまざまな部品は複雑に組み合わせられて一つの時計が完成するわけですが、皆さん私もし作るためのマニュアルを持ってなかったら作れたと思います？いや、もし私が何を作るのかを分かってなかったら、皆さん私時計なんてできたと思います？それ見てどこがどのように組み合わせられるのか、これは一体何を作るものなのかということを私たちが知ってるか知っていないかということは非常に大切なことです。私たちは教会を建てるにあたって私たちが何を建てるのかが分かっていなかったら、私たちは教会なんて建てることができません。もし私たちが家を建てるとするならば、家には家の建て方があるわけですよね。家を建てようと思っているのにレストランの設計図を使って家を建てたら大変なことになります。寝室はどこですかって感じですね。なんでこんなにトイレがあるんですか。また家を建てるのにオフィスの設計図を持ってたら困りますよね。つまり私たちは正しい設計図を持って正しいものをふさわしいものを建てなければいけないわけ、それを作らないといけないです。ましてやもし私たちが何を作るのかも分かっていないままいろんな材料だけを集めてさあ並べましょうって言ったら、子供たちは上手にレゴで何か作るかもしれないけども、我々はそれで教会建てることなんてとてもじゃないけどできないですよね。正しい部品が正しい場所に組み合わされて初めてふさわしい良い建物が建て上がるわけです。そしてそれをするためには私たちは設計者の書いた設計図に基づいて何を建てるのかをしっかりと理解した上でその設計図に沿って建てなければいけません。何をそんな分かりきったことを力説するんだと言われそうですけれどもでもなぜこんな話をするのかというと、私たちは教会を建てるにあたって残念ながら私たちは時に設計図を持たないまま、いや一体何を建てたらいいのかをよく分からないまま教会の形成に教会の建築に当たるわけです。もちろん建築っていうのは建物の話してるわけじゃないですからね、教会自体の話をしています。今日クリスチャンはどうも教会というのがどういうところなのかということに関してさまざまなアイデアを持っているように思います。 それが完成した時にどんな姿であるべきなのか、目指すところはどんなものなのかといった時に、さまざまな概念がそこに存在するわけです。実際にどんな建物を建てるべきなのかに対してついて、まとまった正しい一つの見解というのが見えないがゆえに、そこにはたくさんの建て方のマニュアルが存在するわけです。ある人たちは教会というのは全ての人たちが居心地の良い歓迎される場所であるべきだと考えます。ある人たちは教会というのが人々の必要を満たすところであるというふうに言います。ある人たちは教会というのはこうだ、教会というのはああだって言って、いろんな考え方に基づいてこういう教会を建てようとするわけですが、その終着点がどこなのかが、もし本当に神様が求めるところと違っているとするならば、私たちが建てる教会は残念ながら神様が願っている教会とは違うものができるんですね。神様こんなこと言わないです。トイレはどこですかって。でも教会見たときに、ひょっとしたらトイレが全くない建物ができてるかもしれないですよね。ね、家を建てたつもりなのにレストランができてたら困るじゃないですか。私たちはそれゆえに何を作り、どのように作るのかに対して正しい理解を持っていなければいけないわけです。このような混乱というのは多くの悲劇をもたらします。確かに神様が喜ぶ教会を建てようとは思ってるんですよ。それが思ってないとは言いません。思ってるんですが、でも実は教会を建てる代わりに日曜日ごとに集まるソーシャルクラブを作ってるだけかもしれないですね。ひょっとしたら神を礼拝する、神礼拝の場所を建てようとしていたのに、実はそこで出来上がったものを見たら、実はそこには自己実現と自己満足の場所でしかなかった可能性があるわけです。私が恐れることというのは、多くの教会がひょっとしたら何をどのように何のために立てるのかということを正しく理解しないまま教会を立て上げようとしているのではないかということです。神様はこのように盲目に教会を立てるということの危険をよくご存知です。ですから神様は教会に対して、教会を建てようとするクリスチャンたちに対して明瞭に教会の設計図を与えてくださいました。一体どのように私たちが建てるべきなのか、そして建て終わった時に完成した時の姿がどんなものなのかを神様は私たちにはっきりと教えてくれるわけです。つまり神様は私たちに教会の建て方、具体的な方法と、そして建て終わった時の姿、その目的目標というものを私たちに示してくださっています。聖書の多くの箇所からこれも見ていくことができますが、多分私たちがこれまで何度も歌ってきたエペソの手紙の4章に、この神様の建てるべき教会の設計図というのを最も明瞭に見ることができるのではないかと私は思います。エペソの手紙の4章12節13節、そこでパウロは私たちに、私たちが神様の教会を建てるにあたって必要な具体的な方法と、その教会の建て上げられた姿、その目標というものを教えてくれています。私たちこのカンファレンスを終えるにあたって、私たちこのことを皆さんと一緒に考えたいと思います。私のメッセージ3回やりました。最初のメッセージは皆さんに大きな教会成長の流れというのを見ていただきたかったんです。成長するってことはどういうことなのか、ね、5つのステップがありました。人が救われ、救われた者が植え替わき、 植え替えた者たちは御言葉を得るがゆえに成長し、成長していくと神様が与えてくださった特権である神の民としての生き方をこの地上で成していき、それは何につながるかといったら神様の素晴らしい御業が表されるんですね。栄光が称えられていく。だから周りにいる人たちがその救いの御業を見て私も救われたいと願うんだ、ね。2番目に私たちはコリントの手紙で教会を建てるにあたって注意しなければならない事柄というのを考えてきました。今朝のメッセージです。そこで私たちは教会のリーダーたちがどのように何の上に何を使って誰のために建てるべきなのかということを考えました。そしてこの最後、このセッションの中で皆さんと一緒に具体的にどのように何に向かって私たちは教会を建てていくのかを考えていきたいと思います。パウロが教えるこの大切な二つの事柄を私たちが見ていくことを通して、私たちは正しく神様の設計図に沿って神の教会を立てていきたいと願います。それぞれの場にあって、それぞれの教会が神様が渡してくださった設計図を開いて、それに目をしっかりと留めて完成した模型を見ながら、だからこういうふうに立てていかなければいけないということをしっかりと理解して教会を立て上げていく。エペソの手紙の4章、今から私は11節から16節までをお読みします。見るのは12節13節だけですけれども、11から16までが一つの塊なので、それを合わせてお読みしたいと思います。パウロはこんなふうに記します。エペソの手紙4章11節から16節、こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師としてお立てになっています。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により教えの風に吹き回されたり波にもてあそばれたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ結び合わされ成長して愛のうちに立てられるんです。時間があれば7回か8回のシリーズで今の箇所を見たいんですが、残念ながら私にはこの最後の残り数十分しかありません。今これから見る12節13節だけでも正直なところ多分足りない、でも私の技量が足りないから足りないんですけども、でも十分に皆さんに伝えることができないかもしれません。でも私はこれから神様の助けを借りて最善を尽くしたいと思います。なぜならばここに書かれていることはものすごく大切だからです。パウロは皆さんご存知のエペソの手紙を書いたときに非常に分かりやすいアウトラインをこの手紙の中でしてくれました。最初の1章から3章というのは教理が語られています。そして4章から6章ではその教理に基づく適用が教えられています。具体的にどのように生きるべきなのか。最初の1章から3章は特にパウロは神の救いと、そして救われた者たちがどうなったのか、つまり教会についての話をしてきたわけです。神様が世界の元に置かれる前から私たちを選んで召してくださり、そして私たちを神の民として これまで知らされていなかったけれども、異邦人もユダヤ人もない一つのキリストの体としてくださったんだという素晴らしい栄光に満ちた祝福のメッセージをしてくれたわけです。それに基づいて4章が始まります。そしてパウロが4章から6章までの間で何よりもしたかったことというのは、4章の1節にその言葉を見ることができます。こういうふうに書いてあります。さて、主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方は、これが1章から3章までの要約です。召されたあなた方は、何です？その召にふさわしく歩みなさい。これが4章から6章までの中でパウロが一番言いたかったことです。ね。だからこの歩むという言葉は何度も何度もこの後繰り返されています。今見たように4章の1節にも出てくるし、4章の17節にも出てくるし、5章の1節2節にも出てくるし、5章の8節、また15節にも使われていきます。つまりパウロが伝えたいことは、あなたたちは神によって召され、神によって救われたものなんだから、その召にふさわしく歩んでいかなければいけないというわけです。その中でパウロは様々な議題について話を進めていきますが、一番最初にパウロが話し始めることは、私たちが謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆に結ばれて、御霊によって一致を熱心に保つことだと思います。2節3節の。じゃあ具体的にそれはどんなところで現れるのかといったときに、パウロはそこから教会についての話を展開していくわけです。なぜならば、私たちは神によって召されてどこに入れられたのかといったら、キリストの体に加えられ、教会のメンバーにの一員となったわけです。そしてそこで私たちは何をするべきなのかといったら、一致を確かに保たないといけないという話をしていくわけですね。確かに神の召しにふさわしい歩みをしていこうとするならば、私たちは互いの間で一致を保っていかなければいけません。なぜならば私たちは一つの体だから。そうですね。でも現実的に見たときに体には様々な部分があるわけです。そして神様は一人一人に違う賜物を与えられて、様々な賜物がそこに混在するわけです。そういった中で一致を保っていかなければいけないよということを、パウロはそれこそが召しにふさわしい歩みだとして伝えていくわけですが、パウロの話はそこで終わりません。パウロは7節のところでこのように告げます。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。これが神様が救われた者に対して与えている賜物の話です。神様が一人一人に賜物をお与えになっているんだけれども、神様実は一人一人に賜物を与えただけではなく、教会に対して賜物をお与えになった。パウロはそのように告げます。それが今読み始めた11節のところに記されているんです。11節はこのように始まりました。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。残念ながら新改訳聖書はここをお立てになったというふうに訳していますが、実はこの立てるというふうに訳されている動詞は、7節に出てきた与えられるという動詞と全く同じ動詞が使われています。つまり何を言ってるかといったら、キリストが使徒、預言者、伝道者、牧師、教師という者たちを与えたって言ってるんです。一人一人に賜物が与えられてるんですよ。でもこういった人たちをキリストが与えたって言うんです。誰に与えたんです？キリストの教会にこれをお与えくださったんです。ここで4つのグループの人たちが出てきました。使徒たち、預言者たち、伝道者たち、そして牧師、また教師たちという人物たちが登場します。細かい話を残念ながら時間的にすることができませんが、この4つのグループで共通している項目が1つあります。何だか分かります？みんな喋る人なんですね。 使徒も語りました。使徒と預言者は教会の土台を据えたって話しましたよね。エペソの手紙の2章のところでもうそのことをすでに語っていたわけです、パウロ、ね。彼らは神様から直接的な啓示を受けて、キリストという礎石のもとにふさわしい土台を据えたわけ。それが彼らの働きでした。そして伝道者と使徒、教師、また牧師と言われる人たちというのが何をしたかというと、その上に建物を建てるわけですね。でも彼らは何をして建てるかといったら、彼らは御言葉を語ることをもってその働きを成しているわけです。神様は何を教会に賜物として与えたのかといったら、語る者たちを賜物として与えたんです。でもなんでそんな人たちを与えたんですね。それが大事なんです。単にそういう人たちがいることが素晴らしいんじゃないんです。彼らが何のために与えられたのかがはっきりと分かって、彼らが与えられた目的を達成するための働きをしないといけないんです。そこに私たちは具体的な教会形成の方法を見ることができます。パウロはそれをまず最初に12節のところで教えてくれるわけです。そしてその話の流れの中でパウロは最終的な目標、つまり完成した姿がどんなものであるのかも私たちに教えてくれます。それが13節に記されたことです。本来ならば多分2回のメッセージに分けなければいけないぐらい内容がありますけれども、1回でいきます。いいですか。もう時間がないので、去年も言いましたけど、いつも言いますね、これ最後のセッションでね。いいですか。30ぐらいにシートベルトしないと多分落ちます。一番大変なのは彼です。今ため息が聞こえました、横で。皆さんと一緒に見ていきましょう。方法と目標、パウロそれを私たちに教えてくれます。まず方法です。パウロ私たちに12節のところで、なぜキリストが教会にこのような賜物を持った人たちを与えたのかというその理由を告げていく中で、具体的に立て上げていく、教会が立て上がっていく方法を示してくれるわけです。最初にパウロが言うのはです、それは賜物を持った者たちが聖徒を整えるということ。賜物を持った者たちが聖徒を整える。書かれている通りです。それは聖徒たちを整えて。ここで使われる整えるということは、言葉は、これも実は新約聖書の中でここでしか使われない言葉です。で、この言葉に関連する動詞は、新約聖書の中で全部で13回使われるんですけれども、その言葉というのは、元の場所に戻すとか、回復させるとか、完成させるとか、もしくは準備する、この整えるですね、というような意味合いがあります。これはよく医学的な表現の中で使われるもので、骨継ぎなんていうような時に、日本風に言うと、こういった言葉が使われる。つまり、ちょっとずれてしまったものを、正しいところに戻す、そういったような意味合いがありますが、同時にこの言葉は今お読みしているように整えるというような意味もあるわけです。確かに元のように戻して完成した状態にするというような意味合いもあるんですが、実はこの後見ますけれども、パウロは別の完成するといったような言葉を使っています。それゆえにここで一番良い理解というのは、新改訳聖書が正しく訳しているように、生徒たちを整えという表現が最も適した理解だと思います。つまり賜物を与えられた、つまり語る働きを託された人たちが何をするのかといったら、彼らは生徒たちを整えるんだというわけです。どうやって行います？彼らに託された働きは語ることなので、彼らは語ることによって生徒たちを整えていくわけです、ね、もっぱら励むことって何でしたっけ？前進すべきことって何でしたっけ？聖書の朗読と勧めと 教えじゃなかったです。なんでそれをしないといけないかって言ったら、なぜです？神様が教会にそのような賜物を持った人を与えたのは、彼らがその働きをすることによって何が起こるんですか？生徒たちが整えられるからだというわけです。生徒たちが整えられて、私たちは一番最初のセッションで見ました、ね、人を救うのも神様の御言葉だし、人が成長していくのも何でした？御言葉を彼らが得るからですよね。御言葉によって人々は成長していくわけです。私たちはここで聖徒と呼ばれます。清い民なんです、ね、イエス様は2階の席の中で、いやその後ゲッセマネの園に行かれていくその途上で、ヨハネの福音書の17章で弟子たちのために祈ったわけ。その時に祈った言葉の一つはこういうものでした。彼らを清め分かってくださいって、ね、でどうやってそれするんでしたっけ。真理によって清め分かってください。でその真理の説明もイエスもしたわけです。その真理とはあなたの言葉だったんですね。ね、パウロはこれがキリストが教会に使徒を与え、預言者を与え、伝道者を与え、牧師教師と呼ばれる人たちを与えた理由だって言うんです。他にも働きはあります。でも彼らが最も先進しなければいけない働きは、これまでも皆さんが聞いてきたように御言葉を伝えることによって生徒たちを整える働きであるわけです。使徒たちはこんなこと言いませんでした。使徒の働きの6章のところで、教会に初代教会に問題が起こった時に、やもめの世話がうまく行き届いてません、食事が十分に分配されてません、その時に使徒たちはそのリクエストを受けた時に何て言いましたっけ、覚えてます皆さん。使徒の働きの6章の2節で人たちがこういうわけです。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。4節で言うわけです。そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにしますね。先進していくことがここでも言われているわけです。聖書は一貫した本なので矛盾したことを言わないんです。テモテに対して勧めをなしたパウロは、なんでその勧めをしたのかって言ったら、何かテモテにだけそれが必要だったからではなくて、それが教会に与えられている教える語る賜物を持っている人たちがなさなければならない務めであるからです。教会はどうやって立て上げられるんです？教会は賜物が与えられている人たちがその賜物を用いて生徒たちを整えていくことによってのみ成長していくんです。教会が成長するために特別なプログラムは必要ではありません。教会が成長していくために魅力がある人間味にあふれたリーダーは必要ではありません。教会が成長するために世の中の人たちが成功はこういうふうにするんですよと言われる、そのようなさまざまな教えも必要ありません。教会が成長するために必要なのは、賜物が与えられている人たちがその賜物を確かに用いて生徒たちを御言葉を通して整える働きをすることです。整える働き、忠実にしっかりとその働きを全うすることです。たとえ教会にどれだけ多くの人たちが集まっていたとしても、もし教会のリーダーたちがこの働きに従事していなければ、その教会は良い教会ではなく、その教会のリーダーたちは与えられている働きを全うしてはいません。牧会者の皆さん、忙しいのはよく知ってます。時間がないのもよく知ってます、ね、今日この日にメッセージの準備をしようと思って時間を空けてる、その日に限って電話が鳴るわけです。 すいません先生、どうしても大きな問題があって先生に質問しないといけない、相談しないといけないことがあります。先生、私の家族が事故に遭いました。先生、私の愛する夫が今召されました。牧会者なら行かないとダメです。牧会者だったらその働きをしないといけません。だって羊を養いケアすることも教会のリーダーの与えられている務めだから。でもたとえどれだけ忙しくても皆さんは決して主の前に言い訳をすることなく御言葉を解き明かすために必要な準備を怠ってはいけないんです。こういう言い方するとちょっと厳しいかもしれません。でも眠る時間がなかったら寝ないでください。ね、だって準備しないといけないから。皆さんに与えられる責任は御言葉を正しく述べ伝えることなんです。そのために必要な準備をしてください。中途半端な気持ちでここに立ったら誰が悲しむかを考えてください。自信がなく御言葉を述べ伝えた時に一体誰がそれを聞いて嘆いてるかを考えてください。スポルジョンは言ったと言います。彼が自分の教会の講壇に上がるときにいつも足が震えてた。ここに立つの怖いから。まず先生にこんなことを始まる前に私言いました。何言ったかというと、今回ものすごい不思議なことに私怖いんですって。普段あんまりそんなふうに考えないんです、正直なところ。そこまでは。でも今回正直本当に怖かったです。なんで怖いか。だって神様の教会について話をしないといけないから。教会を立てている皆さんに対して、もし私が間違ったことを言ってたら、私に対する神様の評価は大変なものだから。私たちは一人一人信徒に対して大きな責任を負っています。私たちは彼らを整える働きをしないといけないんです。彼らが整えられてどうなっていくんです。パウロは続けてこんなふうに言いませんでした。生徒たちを整えて何です、奉仕の働きをさせる。何のために整えるのか、どのように整えるのかといったら、彼ら自身が奉仕の働きをするために整えないといけないんです。賜物を受けている者たちが生徒たちを整えるだけではなく、生徒たちが奉仕をしないといけないんです。それが教会の具体的な立て方だって。教会というのは教師が御言葉を語る賜物が与えられている者たちが御言葉をまっすぐに正しく解き明かすがゆえに、生徒たちが心を燃やされて、私はこのような神にぜひ仕えていきたいと願うような場所なんです。私は仕えないことは考えられないって。時々こういう話をします。教会でこういう働きがあります、どうぞご協力くださいって呼びかけた時に、いつも同じ顔ぶれが集まります。多分その教会は残念ながらまだまだ発展途上の段階にあるでしょう。かなり発展途上の段階に。私たちが見たい教会ってのはどういう教会だと思います。私たちが見たい教会は、ね、奉仕の手が足りないからすいません、どうかしていただけませんかとお願いする教会ではなく、奉仕をしたい人たちがあまりにも多いがゆえに、すいません今回は勘弁してくださいって言って断らないといけない教会です。なぜならば御言葉が解き明かされ、神様の御業の素晴らしさを理解し、その働きに携われることができる喜びを分かって整えられていった人たちは、奉仕の働きをしたくてしょうがないから。そういう人たちを作っていくのが教会の立て方なんです。 特定の人たちだけによって支えられている教会はものすごく残念ですが、その特定な人たちが何らかの理由で奉仕ができなくなっていたときに、その奉仕はどんどんどんどん衰退していきます。ましてや牧師しか奉仕をする人がいなければ教会は絶対に成長しません。ね、牧師しか奉仕がいないってことはどういうことかというと、私は御言葉の奉仕をしたいんだけれども他の奉仕をやる人がいないので、ありとあらゆることをやるから御言葉の奉仕をするための準備をする時間がない。牧会者の皆さん教会できっと大切に扱われているだろうと私は思います。時にそうでない教会もあるのは事実です。けれどもそんな戦いの中にあって皆さんは御言葉の準備に励んでおられるだろうと思いますが、皆さんそのためにどれぐらいの準備の時間が実際にあります？次の日曜日のメッセージの準備をするにあたって皆さんはどれぐらいの時間をかけてその準備をしようとします？皆さんは正しく御言葉を解き明かさないといけないんですね。皆さんの責任は皆さんが語る一言一句が確かに主がこう仰せられるという確信を持って語ることができるぐらいしっかりと御言葉を理解してないといけないので、そのためには必要な学びというのは正直ありすぎて終わらないですね。私メッセージをするにあたってどれだけ準備しても最終的に思うのは、すいません神様ここまでしか準備できませんでしたですね。だってまだまだ見ないといけないところたくさんあるから。でも与えられている時間の中で時に時間がある週もあるし、時に時間がない週だってあります。だって葬儀には行かないといけないじゃないですか。病んでる人たちのところには慰めに行かないといけないじゃないですか。相談に来る人たちのことを言葉を真剣に聞いてあげて共に祈り助けてあげないといけないじゃないですか。だからいつもいつも何十時間も時間が取れるかって言ったらそうではないかもしれないけれども、でも与えられている時間の中で私は自分ができる精一杯をして今ここに立って神様がこう仰せられるっていうことができるように働いているかどうかを私は考えないといけないし、で皆さんもしその時間を大切に思うならば、皆さんが一番しないといけないことは、皆さんが今やっている御言葉の奉仕以外の働きを共に担ってくれる生徒たちを整えなければいけないと思いません？もし皆さんがありとあらゆる訪問をしなければいけないとしたら、皆さんには時間はどれだけあっても足りません。もし皆さんがありとあらゆる伝道の場に呼ばれて、すいません先生今伝道始まったんですけれどもお願いですから来ていただけませんかって電話がかかってきたら、皆さんは御言葉の働きを十分にすることはできません。もし皆さんがそこにいなければ聖書研究会が持たれることができないならば、皆さんは十分に御言葉の学びをして御言葉を解き明かすことはできません。何しないといけないんです？皆さんはそれができる人たちを何です？整えていかないといけないです。何のために？奉仕の働きをするために。教会の皆さん、牧会者はスーパーマンではありません。時に私たちが背広を脱ぎシャツを開けると中に S のマークの入った T シャツを着てるかのように思われる方がいます。で講談を降りるときに赤いケープが見えるかもしれないと思うかもしれませんが、誰もそんなものを身につけてないんです。我々の時間は限られてます。皆さんと同じです。1日24時間しかないんです。その中で皆さんの牧会者たちは心を込めて心を尽くして御言葉を学び、正しく御言葉を解き明かすことを通して皆さんを整えて奉仕の働きをさせようと願っているし、それが彼らに託された働きなんです。そうやって教会は成長していくんです。単純に思いません？一人しか働く人がいなかったらできることって限られてるでしょ、ね、でもその周りにたくさんの人たちが協力してその働きをしてたら、より多くの働きができるのはもう自明の理ですね。 教会というのは全てのメンバーが働くところです。教会というのは全てのメンバーが使えるところです。大きな働きの話をしてるんじゃありません。ありとあらゆる小さな働きが必要なんです、ね、修法を折る人が必要なんです。一人一人に連絡をする人たちが必要なんです。電話をかける人たちが必要だし、祈る人たちが必要なんです。食事を作り、食器を洗い、教会の清掃をし、ありとあらゆるその必要をする人たちが必要なんです。なんでするんです？彼らは神様に仕えたいと思うから。彼らは互いの徳を高めたいと願ってるから。彼らは喜んで主が喜ぶことを成したいと思うから。それをすることによって少しでも本来しないといけない働きを、その大きな責任を託されている人たちがその働きに先進することができるように仕えたことを学ばないといけない。こんな教会は生徒が整えられていかなければ絶対に見ることができません。そしてそのように生徒が整えられていくためには御言葉が正しく伝えられないといけないんです。でももう一つだけあります。パウロはこう言います。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためである。パウロが言いたいことはこういうことです。パウロは教会が教会を立てていくんだと言います。教会が教会を立て上げていくんだと言います、ね、賜物を与えられた者たちは生徒たちを整えます。生徒たちは奉仕の働きを一生懸命やっていきます。そうすると教会全体が何するんです？教会全体を立て上げていくんだと言います。多くの場合私たちは教会に来るときに残念ながら利己的な思いを持って教会にやってきます。私にとって何があるんですかって。今日は私は恵まれました。皆さんよく覚えておいてくださいね。皆さんが、私たちが教会に行くのは私が恵まれるためでも、皆さんが恵まれるためでもありません。私たちが教会に行くのは神を讃えるためであり、互いに使い合うためです。自分のことはどうでもいいんです。自分の必要がどう満たされるのかを考えて教会にやってくるんではなくて、神様がどう崇められ、どう讃えられ、周りにいる兄弟姉妹がよりキリストに似たものとなるように、私がどう使えることができるのかを考えて私たちは教会に行かないといけないんです。皆さん、もしそんな風に思って教会にみんなが行ってたら、教会から帰るときに不満に思っている人たちいると思います。唯一の不満はこういうものです。今日は十分に使えることができなかった。そんな声は私一度でいいから聞いてみたい。でも本来教会というのは、教会に属する人たちがみんなで互いの徳を高めるために与えられている賜物を持ち合って整えられて立て上げられていくものであるんです。神様は教会が未熟なままでいることを良しとはしていません。神様は教会が成長するために必要な賜物を教会に与えてくださったんです。特に語る働きをする、その賜物を与えられている人たちを教会にお与えになって、その者たちが御言葉を解き明かすことを通して、一人一人が与えられている賜物を用いて互いに使い合い、互いに教え合い、互いに助け合い、互いに戒め合い、互いに、いくらでも言えますよね。だって新約聖書にはたくさんこの命令があるから。そうやって教会が立て上がっていくんだということです。で、皆さん、もし皆さんが教会を正しく立てていこうと思うならば、皆さんが考えていかないといけない具体的な方法というのは、パウロ曰く今の3つだと言います。賜物を与えられている人は、ちょうどさっき松田先生がおっしゃってくださいました、 テモテにはその賜物が与えられたんでしょ、ね、それテモテが勝手に思い込んでたんですか。違いますよ ね。自分で思い込んで私は賜物があると思っている人たちは正直なところ怖いです、ね、なんでそれが分かるんですか。周りの人たちがその賜物が生かされていくときに確かにこの人は御言葉を教える素晴らしい賜物というのが神様から備えられているということを客観的に認められるんです ね。だから長老たちが、だからパウロが手も手に手を置いたんでしょ。あなたは確かにその賜物を持ってるって認めたわけでしょ。その賜物を持ってる人たちを神様は教会に与えてくださるって言うんです、ね、その与えられた賜物が教会に与えられてる、語る、教える賜物を持ってる人たちが何するんです。しっかりとその賜物を生かして働いていくときに一人一人の賜物がより整えられて、より良い働きを生み出していき、教会全体が成長していくというのが具体的な教会成長の方法なんです。正直なところ、昨日からずっと私は自分は傷の入ったレコードみたいだなと思ってましたって言って分かる方は年がバレますけど、ね、覚えてます、レコードプレイヤー、針を持ってってレコード盤に乗せますよね。回転してるわけですけども、傷が入ってるところでは何が起こるかというとプッて上がるわけですね。でまた同じとこ戻るわけですね。だから同じところがずっと流れてるわけです。で正直そんなに詳しく松先生と何を話すのかって相談してたわけじゃないんですが、どっから話すかって話をしてたんですけども、その内容を聞きながら私は2人で同じことしか言ってないなと思ってたんです。しつこいですよね。唯一の慰めはパウロもしつこいって松先生が言ってくださったんでじゃあいいかなと、見習いましょうと思うわけですけども、でも言ってること同じなんです。なぜならば何が大切かって言ったら、御言葉が語られることによって生徒が整えられるんです。生徒が整えられて初めて奉仕の働きがなされ、奉仕の働きがなされていって初めて教会が立て上がっていくんです。皆さん整えられてます。皆さん立て上げてます。立て上げられてます。皆さんは救われた時に素晴らしい賜物が主から与えられています。それぞれ別のユニークなものが私たちには与えられてるんです。何が素晴らしいとか何が素晴らしくないとかではなく、それぞれが必要な部分なんです。もし皆さんが機能不全を起こしてたら体全体が病むんです。だから一人でクリスチャンできないんです。私は教会はいりませんという方が時にいます。その人たちが言ってることはただ一つです。私は主に従順ではありたくないって言ってます。だって一人でクリスチャンできないから。神様その人にも賜物を与えたんですよね。その賜物はその人自身のために使うのではなくて互いの徳を高めるために与えられてるんです。だから群れの中に入り、その群れの中で賜物を用いて群れが成長していくことを心から願いながら、他の人のために、主のために使えます。具体的な方法、パウロはその具体的な方法を示した後に私たちに究極的な到着点、最終目的地を、その姿を示してくれます。それが13節に記されているわけです。パウロはここでも3つの表現を持って私たちがどんな姿になるように今のこの立て上げていく作業をしないといけないのかということを教えてくれます。つまり完成した模型を示してくれるわけです。一体それは何なんでしょう。それが分からないと私たちは正しく立てられないです ね。こういう姿なんだと思って立てていかなければいけないと思いますか。パウロはこう言います。ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子の御子に関する知識の一致とに達し、これが一番目です。何の話してます。一致です。一致、 私たちが目指すべき教会の姿は何か、それは一言で言うならば一致です。ここでパウロは二つの事柄に関する一致について話をしていました。一つは信仰の一致ということです。ここで使われている信仰という言葉は残念ながら日本語では表すことができないんですが、この信仰という言葉に原文では定冠詞が付けられています。でこれが付いている時というのは何を言っているかというと、私たちの一人一人のイエス様を信じる信仰の話をしているのではなくて聖書が教えている信仰の基準、別の言い方をするならば教理の話をしています。教え、信ずべき事柄、その一致なんだということです。その一致だ。信仰、何を信じているのか、その内容がどういうものなのか、それにばらつきがあるときには教会には不一致があります。不一致があります。顕著の例はコリントの教会です。コリントの教会は教理において様々な混乱をきたらしていました。それゆえに彼らは間違った方向へと走り続けていったわけです。そこには問題が山のように積み上がっていくんです。神様の真理は人々を一つにしていきます、ね、私たちがもし御言葉を正しく考え、正しく見、正しく理解していくならば、皆さんこの質問をしましょう。間違って答えられると私は時間がないのでどうしようもないんですが、正しく答えてくださいね。正しい解釈はいくつありますか？
1つしか。
ありがとうございます。正しい解釈は一つしかないんです。もし私たちが御言葉の教えを正しく理解していくことに努めていくならば、私たちは皆その正しい一つの解釈に、真理に到達すると思いません？それゆえにそこには一致が生まれると思いません？です。さっきパネルディスカッションの時間にも言いましたけど、私たちは全部正しく知ってるわけじゃないんです。だから今もまだ真理を探求していくその旅路の中にいるのは事実です。でも教会が目指すところというのは何かって言ったら、神様が教えてくださっているこの御言葉に関する、その教えに関する、その信仰の中身に関する知識の一致なんです。だから私何しないといけないと思います？教会で、これも松田先生言ってました。何するんですか？教理を教えないといけないんです。教理を教えないといけないんです。もしそのことを考えるならば、この信仰の一致に根ざしていこうと思うならば、私たちは講談から毎週毎週福音のメッセージだけを語ることはできないんです。もちろん福音も知らないといけません。でも聖書が教えていることは福音だけじゃないですよね。ね。パウロは使徒の働きの20章のところでエペソの教会の長老たちに、ね、聖書全体を教えたって話をしたわけです。私たちは御言葉をしっかりと信仰の一致を目指して教えていかなければいけないんです。それがまず最初に必要な一致でした。もう一つパウロは言うわけです。付け加えるのは何かというと、神の御子に関する知識の一致です。これだけ読むと、いやみんなイエス様のこと分かってるじゃないですかって話になりそうですが、ここでパウロが使う知識という言葉は、実は単なる頭の知識で話をしているわけではなく、非常に深いレベルでの個人的な知識の話をしています。はっきりとよくその人のことを分かっている、その知識の話をしています。皆さんには好きな芸能人とか好きなスポーツ選手とかいるかもしれません、ね、そういった人たちのことを皆さん知ってるかって言われたら、ひょっとしたらものすごく詳しく知ってるかもしれません。誕生日がいつなのかとか、ね、どんな歌を歌ったのかとか、その歌がいつヒットしたのかとか、どの スポーツチームに属していて、その成績がどうだったのかとか逐一全部知ってるかもしれません。でも皆さんその人のこと知ってます？私たちは聖書の学びをすることによってイエス・キリストについて知ることをしてきたかもしれないけど、私たちが一番考えないといけないのは、私たちは聖書の学びを通してイエス・キリストを知ったかどうかです。知っているかどうかです、ね、もちろん正しい知識がなければ正しくキリストを知ることはできませんけれども、正しい知識があるということが、私たちがキリストをよく本当の意味で分かっているかと言われればそうではありません。でもし私たちクリスチャンの成長の目標がキリストに似たものになるということであるとするならば、皆さんどうやってキリスト知らないのにキリストに似たものになることができます？ということは、何を教会でしないといけないんです？どういう姿が完成形なのかといったら、みんなが正しい信仰のもとに、教理のもとに立ち、ね、みんながキリストに関する正しい知識において一致しているというわけです。心から知ってるがゆえに、分かり、はっきりと分かってるがゆえに、この方が誰なのかということに基づいて愛情を持ってこの方に従っていこうとする、そのような知識を生み出すのがこの知識です。パウロが言う、その一致を私たちは目指していかないといけないんです。よく私たちはこういう話を聞きます。真理は分裂を引き起こす。確かにそういった側面もあるだろうと思いますけれども、私はこう思います。愛のない真理は分裂をもたらします。けれども真理のない愛は妥協しか見出しません。私たちはキリストを愛する愛のゆえに、何をするか、キリストがどんな方なのかを正しく知らなければいけないんです。この方を正しく知り、この方が教えることを正しく理解することによって、私たちは信仰による一致を得、この方を深く愛していくことを学んでいくがゆえに、私たちはその愛においても、キリストを知るその知識においても、真の意味での知識においても一致を持っていくんです。2番目にパウロが言うのはこういうことです。信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になって、完全に大人になって、ここで使われている大人という言葉が、実は完成を表す言葉が使われています。完成、完成した人になる、最終到着地点にたどり着いた。パウロはここでその完全な完成の話もしてるだろうとは思いますが、でもどうも文脈を見ると、ここでパウロが言わんとしていることっていうのは、必ずしもその究極の完成の話をしているわけではないように、それはただその次のところで出てくると思います。でもここで大人になってというこの表現を使っているのはなぜかといったら、実は14節のところで子供の姿が出てくるからです。そうですね、14節にこのように書いてあります。それは私たちがもはや子供ではなくて、子供ではなくて、つまり教会というのは子供のままでいるものではなく、この大人に向かって進んでいって、その完成した姿というのはどこにあるかといったら、教会が成熟した子供ではない姿をしているんだということです。子供ではない特徴を身につけてるって。どんな特徴です、子供の特徴って。パウロが簡単にそこで言ってることというのは何かといったら、子供というのは騙されやすく、子供というのは不安定だって話をしてる。皆さん教会どうです？ありとあらゆる教えの風が吹いてくるときに、風見鶏のようにその風が吹く方向へとくるくるくるくる向き変えてません？それは子供だって言うんです。ありとあらゆる困難や試練がやってくるときに、教会はガタガタします？もし教会がガタガタするんだったら、それは子供な教会だって言うんです。そうではなくて、私たちが目指すところは、私たちが最終的にたどり着かなければいけないところは、そのような子供の在り方を終えて、大人として しっかりとした真理に立ち、決して何があっても揺るがされることのない信仰に基づいて生きていく、そんな教会であるんだと言います。パウロはこのことを目的として働きしてませんでした。コロサイの手紙の1章の28節でパウロこう言いました。私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えています。それは目的です。それは何です？全ての人をキリストにある聖人として立たせるためです。まさにそれこそが教会の完成した姿なんです。完成した教会は大人なんです。子供とは明らかに違うんです。そして最後にパウロが言うのは、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するということです。完成です。これこそキリストの満ち満ちた御丈にまで達する。いろんなことを説明しないといけないんですが、十分な時間がありませんけれども、多分伝えないといけないことはこのことです。もし私たちがキリストの御丈に達したら、私たちはキリストのようなものになっていると思いません？ね、教会がキリストの体であって、キリストは教会の何でしたっけ、頭であるとするならば、ね、私たちが完成した姿というのはその頭にふさわしい姿をしていると思いません？ね、この間ですね、南田先生の教会でこの話してました。何の話したかというと、ね、アニメだからドラえもんは可愛い。ね、あれドラえもん、実際にあの二頭身ぐらいの状態でいたら可愛いと思います？っていうかそれが人間の姿だったら可愛いです、皆さん。皆さん何頭身あるか知りません、私は。測ることもしません。私も自分のことを測りたくないですが、でも、頭にふさわしいサイズになってると思いません？生まれたばかりの子供ってどうです？一番大きいのどこですか？ですよね。頭が一番大きいんです。ね、体ちっちゃいですよね。でも、だんだんと成長していったらどうなります？頭にふさわしいサイズになってません？もし子供、生まれたばかりの子供のサイズでそのまんま大きくなったら大変ですよね。ね。同じようにキリストの体である教会はどうなってきます？この体にふさわしいキリストの御丈にまで達するんだっていうんです。達するっていう言葉は到着すると訳すことができる言葉です。実際に使徒の働きなんかを見ると、目的地に到着したときにこの動詞が使われます。パウロたちが旅をしてこの町に到着しました。到着するって言われます。この言葉が使われたことは非常に重要です。なぜならばパウロが言うのは何を言ってるかというと、一歩一歩足を進めていったら何が起こるんです？必ずこの目的地へと到着することができるんだって言ってる。立ち止まったら進むことができません。でも前に向かってこの目標を目指して進んでいくならば、必ずそこにたどり着くことができるって言います。しかも13節の冒頭何て書いてありましたっけ？ついにって書いてますね。ついに、これ実は原文では何々までって訳すことができる言葉が使われています。つまり何を言ってるかというと、ついにっていう言葉を使って訳すことによって、ここでパウロが言わんとしていることというのはこういうことです。つまり私たちが12節に出てくる方法を一生懸命その通りにやっていくならば、いつか必ずこの完成の時を見ることができる、そこに到達することができるんだということを告げてるし、同時にこのプランが、この設計図が、この完成を見る日まで有効であることを私たちに教えてくれます。皆さん、設計図はもうあるんです。土台ももう 据えられたんです。私たちは今その上に建物を建てています。皆さんはどんな建物を建ててますか？皆さんの教会はどんな建物になってますか？キリストが与えられた賜物によって御言葉が解き明かされ、生徒たちが整えられ、奉仕の働きを熱心になし、教会全体が互いに立て上げていく、そのような方法が取られてます。そしてそれゆえに皆さんの教会は子供であったことをやめて、徐々に成熟へと向かって一歩一歩、まだ全然足りないんですよ、でも一歩一歩前へと進んでます。これは教会に関しての教えであり、同時に広い意味で私たち一人一人に対する教えでもあります。最初にも言ったように、もし私たち一人一人が成長しなければ教会の成長はありません。皆が揃ってこの日を迎える時ですよね。皆が一致するんですよね。その日まで私たちはこの計画を捨ててはいけないんです。さっきも言いました、私は教会が大好きです。教会ほど素晴らしいところはこの地上にはないです。だって神様のもの、神様の手が具体的に見ることができる場所が教会だから、それゆえに私たちはこの教会をどう建てるのかを真剣に考えないといけません。そして建て方を吟味し、神様が求める建て方で教会を建てていかなければいけません。どうぞ皆さん胸に手を当てて、神様の前にへり下って、どのように教会を建ててきたのかを考えてみてください。そしてどのように教会を建てるべきなのかを考えてください。私たちは学ぶことがたくさんあります。私たちは変わらなければならないことがたくさんあります。でも幸いだと思いません？神様は必ず完成を与えてくださるんです。だから我々何するんですか？今できることを一歩一歩達するその時まで歩み続けていくんです。したいと思いません？みんなでやっていきましょう。日本にあるキリスト教会がキリストの体にふさわしい見えない教会の豊かな繁栄となっていくことができるように、主の方法で主の目標に向かって教会を立て続けていきましょう。愛する主なる神様、あなたの恵みに感謝いたします。あなたの与えてくださったこの時間、あなたの与えてくださったこの働き、あなたが与えてくださった教会を感謝いたします。どうぞ神様、弱い私たち一人一人を励まし続けてください。賜物を持った者たちを神様、あなたが教会に与えてくださったことを感謝いたします。彼らが熱心に御言葉の働きに先進するようにあなたが私たちを促してくださっていることを感謝いたします。主よ、どうぞその働きにしっかりと没頭していくことができるように、賜物を与えてくださっているもの、与えられている者たちをあなたが教え諭し戒め、その道へと進ませてください。その者たちが熱心に働きをするときにあなたが生徒を整えて奉仕の働きをするように、一人一人の信徒をあなたが導いてくださることも感謝いたします。彼らに賜物を備えてくださっていることも感謝します。それを用いて教会が立て上がっていくというその現実も神様、あなたに感謝いたします。全てはあなたがなす働きです。ですから私たちはあなたに信頼いたします。どうぞ忠実な良いしもべとしてあなたが求めることを真剣にまっすぐに正しくしていくことができるように助けてください。ここにおられる一人一人が、ここにおられる方たちが所属する教会の一つ一つが、神様どうぞそのような教会へと変わっていくことができるように、そのような教会として立て上がっていくことができるように、神様どうぞ憐れんでください。主よ、どうぞ愚かで失敗ばかりする私たちを憐れんでください。あなたに喜ばれた働きをしたいと願っています。主よ、だからどうぞその働きをすることができるようにますます教えてください。 へりくだりを持ってあなたに仕えることができるように、あなたをよりよく知ってあなたによりよく仕えることができるように整え続けていってください。ここにおられる一人一人を感謝いたします。あなたが彼らを通してあなたの教会を建てるその約束を与えてくださっていること、あなたのものとしてこの地上で生きることができること、あなたの素晴らしさを教会を通して表していくことができることを何よりも心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。